彼は神として崇められ、主として礼拝されてきたのです。不思議です。偉大な人間が死ねば神として祀ってしまう日本人の社会とは違います。偉大社会はそうじゃありません。神と人との間には絶対的な断絶があると確信するユダヤ人です。ユダヤ人は偶像礼拝を禁じられています。神は神様、人は人なんです。これははっきり彼らはわきまえている。そういう人たちがナザロのイエスを神様と拝んだというのは本当に不思議なんです。ある人は神話や伝説として片付けようとします。しかしそのようなものが普通発生してくるには、一定の時の経過が必要です。ある人が伝説の人物になっていくっていうのはね、やっぱり時間が経たない人ですね。そして徐々にこう書き換えられていくその人がね、その人の神話化されて、これ一定の時間が必要、歴史が必要。そのような普通発生してくるには、神話伝説が発生するには一定の時の経過が必要ですが、イエスについて証言する4つの福音書の伝承には、目撃者がまだ生存していた時代に成立しています。イエス様の復活を見た人たちがまだたくさん生きている時代に新約聖書はできているんです。完成している。それに、福音書を書いた者たちは、事実を事実として重んじる姿勢を示しております。例えば、後に教会の偉大な指導者になったペテロでさえも、ペテロの失敗は聖書だけにたくさん書いてある。正直に書いてある。作り替えがない。確かにイエスは見たところ私って全く変わらない一人の人間でした。それでいながら、彼の言葉と行動は彼が人間以上の存在だったことを示しています。しかも、どこかで神から啓示を受けたとか、悟りを開いたとか、神秘的な体験をしたということではなく、世の中の教祖というのはみんなこういう啓示を受けたとか、悟りを開いた。そこで教祖が生まれて宗教団体が生まれてくるんです。でもイエス様はそんなこと一つもないんです。イエス様は初めから当然のようにして自分が特別な存在であると主張なさった。不思議なことになりますね。もし私たちが身近な、私たちに身近な誰かがイエスと同じように語り行動したなら、本当に同じようにできるかどうか疑問ですが、仮にできたとしたらってことですね。何かの理由で精神に異常をきたしたと思うんでしょう。あるいはとんでもないペテンスとして見なすかもしれません。本当にそうだと思います。私はね、なんか神がかりになってね。福井教会のこの屋根に穴あってですね、十字架掴んで、台風が来てる時に、黙れ沈まれって言ったらみんなどう思うと思います。ああ、ついに来りなさったなとか、牧師さん来る、早く下ろしてあげなさいとか言われるに違いないですね。気の毒な人と牧師さんに違いない。イエス様、あれ来るガリアの海の船に肩に寝てらっしゃったんですが、弟子たちが起こしてですね、立ち上がったイエス様は、あれ来る波風に向かって、黙れ、沈まれとおっしゃった。海が立ちどこに涙になったんです。だから弟子たちはね、この人は一体どういう人なんだろうってですね、最初の弟子たちは、イエス様についてびっくり仰天したという話でありますね。イエス様一緒に食事をし、寝食を共にし、変な話がありますが、蚊帳も使われたんです。トイレも行かれたんですよ。いびきもかかれたかもしれない。食べたものがちょっとこの辺についたことがあるかもしれない。本当に人間そのものの方ですけども。しかし同時に、ハッとするような、その言葉に権威がある。そして、奇跡を次々なさり、その奇跡は単なる奇跡じゃなくて、その神の言葉を見る神の言葉、これが奇跡なんですね。言葉で信じられなければ、技で信じなさいとイエス様おっしゃったんですけどね。見える神の言葉としての奇跡なんですね。本当にそのようなことを成し続けられた。だから私たちは、まあ、この初期の弟子たちがそうであったように、このイエス様をですね、簡単にですね、ちょっとこの人狂ってるよとは退けることはできなかったんです。もう弟子たちはびっくりしたんですね。この 人一体誰だろう。彼の人格は柔和で謙遜、冷静沈着で愛に満ち、全くこのバランスが取れている。ちょっとおかしい人はね、バランスが崩れてますでしょ。なんか狂ってるんですね。じゃあ精神異常があるということになります。でもイエス様のご人格とは全くバランスが調和している、豊かな人格を持っていらっしゃる。その死はいかなる道徳の教師に勝る優れた洞察と英知に満ち、人を引きつけてやらない真実さがある。本当に不思議です。不思議なことがまだまだできそうです。これですから、これぐらいにして本題に入ることにしましょう。これ序論なんですね、この本のね。非常に私が上手なこの前書きだと思っていつも感心して読むんですけどね。皆さん、イエス様ってそういう方ですよ。未信者の人がいろいろ調べてもね、本当に不思議だ。このお方、他の教祖や他の人とは違うんです。歴史の研究者たちはみんなそのことに気づくはずなんです。歴史上の実在人物というだけじゃなくて、歴史の中で何かがこの方に関して起こっているということを認めざるを得ないから、はい、私たちは我はその一人我々の主イエス・キリストを信ずと、この人信条にのっとってですね、この方を信仰の告白をするんですね。で、私たちがイエス・キリストを信じるというときに、これは非常に明確な信仰告白をしていることになるんだということなんです。キリストはキリストだ。私たちはキリストを告白している。神様を信じているというだけじゃないです。神様を信じている人はいっぱいいるんです、この中に。いや、私も神様を信じますよって言って、どんな神様ですかってちょっとだんだん違ってくるんですけどね。しかもイエス様を私は知ってますよ、信じてますよという人もいるかもしれない。だけども突き詰めてみれば、イエス様をですね、良い道徳の教師だとか模範だとか聖者だとか、いろんなふうにしてですね、信じていらっしゃる。それともちょっと違うんですね。まず私たちが、私たちの神様を聖書の神様、天地の救い主と告白するときに、私たちは仏教やヒンズー教というところの半神論と東方の宗教と全般と、これは違うたもとを分かすということになりますね。すなわち、神々を形作って偶像を拝んだり、自然をそこに宿る霊を拝む宗教、半神の宗教じゃないということです。天地万物の作り主、唯一の生きる神様を信じる、いわゆる一神教の立場に立つことを言います。さらに、我はキリストを信ずと告白する。ここが大切。今度はユダヤ教やイスラム教という他の一神教と宗教と全く違うということを告白している。もう他に並ぶものはなくなるんです。これがキリスト教独自の告白なんです。だから、イエスはキリストなんだ。私たちはイエスをキリストと告白する。もうこれはキリスト教しかないんです。ですからね、神様はわかるけども、なんか神様いらっしゃるかもしれないけども、イエス様はわからないという方はですね、まさにそこにぶち当たっていらっしゃるんです。だから、ね、ぜひイエス様に近づいてほしい。聖書の御言葉から、イエス様の人格から、また神の前に私自身の内側を深く顧みることにおいて、人生を顧みることにおいて、一人の人間として私はどういうものであるか、もし神様が聖なる義なる神様がいらっしゃるとしたら、私はその前に立つことができる人間だろうかどうか、イエス・キリストの言葉の光に照らされたときに、私たちはどういうものであるか。そして、同時に、十字架にかかって死んで蘇ったというイエス様がどういうお方であるかということです。そのイエス様に近づいていただきたい。その時にイエス・キリストを信ずという告白が生まれます。我はイエス・キリストを信ずと告白するのは、キリスト教だけだということですね。ヨハネの入賞の31、ヨハネの福音書を書いてまいりました。ヨハネがですね、その福音書の最後にですね、しかしこれらのことを書いたのは、あなた方はイエスが 歴史上のこの地上を歩められたナザレのイエスという一人の人物は、